伊藤和明の防サイエンス。伊藤和明の防サイエンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。戦時中の1944年、昭和19年12月に発生した東南海地震から今年で75年になります。名古屋市など中京地区を中心に大災害となったのですが、太平洋戦争の最中だったため、国民に知らされることはありませんでした。隠された大震災とも呼ばれています。伊藤さん、
はい、
まずはこの東南海地震、どんな地震だったんでしょうか。
これはですね、南海トラフで起きたマグニチュード 7.9 という大地震なんですね。南海トラフ、ここはトラフっていうのは海溝のやや浅いものですから、ここにフィリピン海プレートというものが沈み込んでいって陸側が跳ね返って起きる、こういう地震でね、南海トラフに沿っては東から東海、東南海、南海という3つの震源域が想定されているんですね。でその3つのうちの真ん中の部分である、つまり遠州灘から紀伊半島の南東沖にかけて起きたプレート境界地震がこの東南海地震だったんですね。
被害は広範囲にわたったわけですね。
はい、静岡、愛知、三重、和歌山の各県被害が出ましてね、住家の全壊およそ17,600戸、津波による流出が3,100戸余り、死者行方不明者1183人という被害が出ました。で、この地震動そのものによる被害はですね、静岡県とか愛知県で特に大きくって、静岡県下では今の袋井市にあたる今井村とか山梨町あたりでたくさんの家屋が倒壊をしたんです。それから愛知県下ではね、伊勢湾の北部、ちょうど名古屋市から半田市ぐらいにかけての港湾地帯に立地していた軍需工場が倒壊しましてね、たくさんの死者が出たんですね。
戦時中ということで多くの軍需工場が立ち並んでいたわけですね。
はい、そうなんですね。そこに戦時中の勤労動員によって働かされていた中学生がね、たくさん死傷したんですよ。はい、でこうしたね、軍需工場で何作ってたかっていうと、当時そのゼロ戦と呼ばれていた戦闘機とか、あるいはサイウンと呼ばれていた偵察機なんかを作っていたんですね。で工場の中で作られた航空機を外へ出すためには壁があっちゃ出せませんからね、はい、だから壁をみんな抜いてしまって、わずかな柱だけで持たせていた、言ってみりゃ地震に対しては大変脆い構造になっていた。ですから、震度6の揺れによってたちまち倒壊してですね、たくさんの人命を奪う結果になってしまったということなんです。でこういった軍需工場の下敷きになって亡くなった人は中学生も含めておよそ160人と言われています。
津波による災害も大きかったんです ね。
紀伊半島の南東海岸、つまり熊野灘に面した地域が大災害になってね、津波の高さは三重県の尾鷲で9メートル、錦というところで7メートル、それから和歌山県の新宮でも3メートルに達してたくさんの人命を奪ったんです。特にこの尾鷲ではね、地震から26分後に大津波が襲来をする。で港に停泊していたたくさんの漁船をですね、陸に押し上げて家々を破壊してしまう。で尾鷲だけで津波で流出した家屋が548戸、犠牲者96人を数えています。
これほどの大災害だったのに国民にはほとんど知らされなかったということですね。
うん、そうなんです。戦時中で厳しい報道管制が敷かれていたからなんですね。でしかもね、ちょうどこの昭和19年の12月頃というのは太平洋戦争で日本の戦局がどんどん悪くなっていく、 まあ、末期的な症状を呈している時だったんですね。で、そんな状況の下で日本の中枢部が大震災に見舞われたことなんかを公表したらば国民の戦意喪失につながるんじゃないかということで情報が全て伏せられてしまったんですね。
当時の新聞も全く取り上げなかったんですね、
うん、そうなんです。東南海地震の翌日っていうと12月8日なんですがね、この12月8日の朝刊を見るとどの新聞もその第一面は軍服姿の昭和天皇の写真が載せられていて、周りはね威勢の良い、まあ、戦争記事で埋まってるんですよ。実はこの12月8日というのは3年前の1941年昭和16年にアメリカとイギリスに対して宣戦布告をして開戦の詔書を天皇からいただいた日、これ大正包帯日と当時呼んでいましたね、はい、だったからなんですよね。じゃあ震災の記事どこにあるのかなと思って新聞探してみると、例えば朝日新聞ではね、社会面の下の方に昨日の地震と題した小さな記事があるだけでね、その中身もね、地震による被害は大したことない、人々はたくましく復旧に当たっているというような趣旨の記事があるだけだった。で、まあ、当時ねそういったわけで新聞もラジオ放送も軍機保護法という法律によってですね厳しくこう制限をされていたんですね。ですからマスコミが真実を伝えることはできなかった、ところがアメリカはちゃんと知っていたんですよ。
それはどうしてですか？
これはね、東南海地震ほどによると大津波が発生しますね。その津波が太平洋をはるばると渡ってハワイとかアメリカの西海岸に達していて、ちゃんとの県庁儀に記録されてた、
はい、
それからマグニチュード8クラスの巨大地震ともなりますとね、地震の波っていうのは地球回るわけですよ、ですから世界の地震観測網が日本で大きな地震が起きていたってことをちゃんと捉えていたんですね。だから現実にね、アメリカのニューヨークタイムズとか、あるいはワシントンポストなんか、アメリカの新聞はですね、日本の中部で大地震があったこととか、軍需工場が壊滅的な打撃を受けたということなど大きく報道していたんです、まさにこう知らぬは日本国民ばかりだったと言ってもいいと思いますね。
お話は伊藤和明さんでした。